皆様こんにちは。陽子の部屋をこれから始めたいと思います。このコーナーはこう私が大好きな人をお呼びして、いろんなおしゃべりをしていくっていうようなコーナーでして、今日はスノーピークの社長になられて間もない山井理沙さんをお迎えしています。山井さんはもともとファッションデザイナーを目指してこの業界に入られて、なんと30歳そこそこで社長を継がれたばかりという女性社長です。理沙さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのところから、なんで新潟に移り住もうといつ頃思い、どうして実行したんですか？
そうですね、なんかまあ、もともと新潟が本当に大好きで、本当川島さんもそうだと思うんですけど、はい、新潟の人もう郷土愛がめっちゃ強いじゃないですか。
新潟の人だけかな、
なんですかね、なんかみんなそう
だと。どこが好きですか、新潟の？
やっぱご飯が美味しいところとやっぱり私もその、まあ、父がもともとスノーピークでキャンプの授業を始めて、まあ、ちっちゃい時から本当に当たり前にこう自然が身近にあって、で、まあ、週末やっぱり外に出かけて自然と触れるっていうのが、まあ、当たり前の生活してたので、やっぱり東京にまあ上京して18で出てきてから、なんかこうすごい自然と遠ざかって生活することになんかずっと違和感というか。
びっくりですよね、東京の自然があって。
本当びっくりですよね。
びっくりですよね。だから良さが分かるってことがありましたよね。
そうですね。でも本当にやっぱり東京に出てきたからこそ、なんかこうやっぱり街と自然が隣り合わせの、まあ、環境っていうのが、まあ、すごくありがたみがあって、でなんかあと、まあもう一個が、結構そのご近所付き合いとかが東京にいると全然ないんですよね。
ないけど、それのありがたさもあって。
まあそうですね、
田舎の付き合いのめんどくさいとこもありますよね。
そうですね。
あ、でもそれもいいってところも感じたんだ、東京に出てきて。
そうですね、なんか結構やっぱ実家にいる時とか、もう周りも農家さんとかしか、まあ、いなかったんで。
三条市ですよね、新潟市。
三条市です、はい、はい。で、なんかやっぱりこう節々、まあ、節目節目でこう近所の農家さんがお米持ってきてくれたりとか、野菜持ってきてくれたりとか、まあ、果物とか、結構その、まあなんて言うんでしょう、当たり前のこう自然の近くでこう生活して衣食住を営むっていうことが、なんかすごく新潟は自然に行えていて、
でもなんか人と人の関わりのね、めんどくさいって私言っちゃったけど、人と人の関わりのこうあったかさとかつながりっていうのは、そういうめんどくさいところにもあるのかなとも思うんですよね。
そうですね、なんかまあ結構そのなんだろう、まあ、東京はすごい便利な街で、まあ、それこそ全然一人でも周りのインフラが整ってるんで、全然一人でこうあまりこうコミュニティを築かなくても生活はできるんですけど、で、まあ、私も本当にもちろんその田舎のコミュニティの、なんて言うんでしょう、まあ、閉鎖的な感じとか、まあ、すごい疲れることもありますし、なんかこう機能的に生活することと、なんかこう自然の中でこう人と関わりながら、まあ、協力して生活することの、なんか両局面、いいとこと悪いところがあるなと思って。
両方いいって、両方いいとこと悪いとことあるって感
じ。そうですね。で、なんか去年出したその本にも書かせていただいたんですけど、なんかやっぱり両方のいいとこと悪いところ、まあいいとこ、まあ、いいとこ取りもいいんですけど、なんかその、やっぱり便利さに、東京のまあ便利さで失われている、まあ人とのつながりだったりとか、まあ、逆にその、まあ、田舎ですごく視野が狭くなってしまうところだったりとか、まあ、そういう悪いところをちゃんと理解しながら、ベースで補い合って、まあ、結構なんか生活しながら、なぜこういう、まあ、例えばその、まあ、東京とかでこう人にバーンとかってぶつかっても、なんか謝らないとか、なんでそういうことが起こってしまうんだろうって考えたときに、 まあ、やっぱりそもそもこう人とのつながりが薄いからそういうことが当たり前に起こってしまう。だからやっぱり人との関わりを大事にしなきゃいけないとか、はい、なんかそういうやっぱりマイナスの恩恵から学ぶことがすごく多くて、
はい、
で、まあ一方でその東京、新潟の方とかだと、まあやっぱりその、ね、町の常識だったり、その、まあ部落集落の、まあ、常識ですごい嫌な思いをすることとかもあるんですけど、やっぱりそれもね、そこのすごく狭いところの視野で生きてることはもうちょっと広げなきゃいけないとか、なんか両方こう足りないところをこう補いながらバランスを取っていく、まあ、生活のスタイルがなんか今の時代にもすごく合ってると思いましたし、
自然の近くにいたいっていう感じって、今回リサさんがこう生理的に感じたことでもあるじゃないですか。
はい。
それって何なんでしょうね。自然のそばに暮らしたいとか、まあ、スノーピークが目指してるこう自然と共にみたいな感じで。
そうですね。なんかやっぱりこう、まあ、洋服もやっぱり生産者の人がいてとか、
はい、
まあ、食べ物もやっぱり農家さんが種から、うんうんうん、まあ、土から生まれてきてっていうことが、なんかやっぱりこう都市で生活してると、実際人の手だったり自然の力で、まあ、全て成り立ってるんですけど、なんかそういうことからまあすごく遠ざかりすぎてるなっていうのはすごく感じていて、で、まあ、実際やっぱり田舎にベースを置いてると、まあ本当にうちで洋服ものづくりしてくれてる、まあ、工場さんが身近にいて、まあ、気軽に足を運べたりですとか、
はい、
あとまあ本当に近くの近所の農家さんが野菜持ってきてくれたりとか、うんうん、なんかやっぱりこう作ってる人の顔が見えるっていうのは、なんかすごく、まあ、今の時代で、まあ、やっぱり文明がこう自然を遠ざけている、
はい、
まあ、経済だからこそ、まあ、そこを今一度知って、
はい、
まあ、ありがたみっていうんですかね、
うんうんうんうん、
やっぱりこう限られたものもやっぱり自然から生まれてきて人が作ってるものっていうのを、うんうんうん、
はい、
実感することがなんか自分にとってすごく、なんか自分もやっぱ物を生み出す側の立場として、
はい、
なんかやっぱこれをみんなに知ってもらわなきゃいけないし、
うん、
まあそれをまあちゃんと、まあ、実際にその生産者の人とつなげ、消費者の人とつなげたりですとか、まあ、そういうことによってもうちょっとその洋服もそうだし食べ物にも、
うん、
まあ、本当飲食住で言うと、もう家とかもそうだと思うんですけど、
はい、
なんかまあ全てにちゃんとこう愛着が持てて、やっぱりこう選択する責任感っていうのも、
選択する責任感ね、はい、
もうなんかしっかり芽生えて、まあ、その結果、はい、ちゃんと何でしょう、まあそうですね、私もあんまサステナブルっていう言葉が好きじゃないんですけど、
あえて言葉にした
そうですね。
でもそれができるとね、うん、なんかみんなが幸せになる感じはあって、
そうですよね、本当そう思います。
それとその作り手と使い手をつなぐ役割って、おそらく、うん、リサさんもともとファッションデザイナーですからね、そのデザイナーが務められる役割の一つでもあるし、はい、
うん、
これからやっぱり企業がその作り手と使い手をつなぐって活動にもっと力を入れていくっていう、すごく包括的な概念がもしかするとサスティナブルの一つではない、はい、誰にとっても
必要な
感じことで、
ね、
私もあんまりこう使いたくない言葉なんですけど最善、正しい循環ってない気がしてるんですよ。なんか正しいっていう言い方がとても好きじゃなくて、最適最善って何かっていうのをこうみんなで考えていったらいいのかなっていう気はしますけどね。
そうですね。なんかやっぱり役割、ね、自分のその持ち家持ち家で自分の役割が何だろう、自分がなんかね、できることって何だろうって考えたときに、うんうんうん、まあなんか私も結構その周りにファッションデザイナーのお友達とかたくさんいるんですけど、
はい、
なんか不思議と誰もそのなんだろう生産不思議と本当誰もそれをやってないんですよね。
そっか。 考えはするけれど、なかなか行動に移せない。
そうですね。で、なんかやっぱりファッションも本当にこう、それこそ服を作るための役割がもうめちゃくちゃ細分化されている産業で、まあ実際私も遡ろうと思えば遡れるんですけど、じゃあそのね、作ったシャツ地の原料の綿かどこの農家さんが作っているかとかまではさすがに遡れないですし、はい、でまあそれはね、なんかフェアトレードみたいな形で公開してるブランドさんもいるんですけど、はい、なんだろう、やっぱり工場さんと話してると、
うん、
やっぱり自分たちもその工場で作業をしているそこの場所しか、まあ、見ることができなくて、うん、じゃあ実際どういう服になって誰の手に渡ってるかっていうところが、まあ本当に
見えないですね。
そうですね、なんか雑誌に載ったとかで、ね、デザイナーさんが教えてくれたりはすることはあるけど、はい、実際その自分がこの記事がどういう形になってるかも想像もつかないし、
うんうんうんうん、
でなんかまあやっぱりその消費者の人を、まあ、工場見学ツアーとかまあ、イベントやらせてもらっておつなぎした時に、なんかすごく自分たちがやってることがなんか自分たちの役割が 何なのかすごく分かって、実際着てる人たちと話すことができて、なんか自分たちのその今後の技術のまあ改善だったりとか、まあそういうことにつながったから、すごくいい機会もらえてありがとうございますっていうふうに言ってもらえて、まあ本当にね、やりがいとか、まあ何のため、誰のためっていうのが、それが見えることがなんかすごく大事なことなんだろうなっていうのは、それをやっててすごく感じましたね。
ということは、そのスノーピークの社長として、
はい、
そういう活動にこう役立てるようなことをどんどんやっていくつもりですか？
そうですね、すごいなんか恥ずかしい話なんですけど、恥ずかしい話というか、もうファッション業界変えたいっていう意気込みで、
自分自身
ファッションデザイナーになったんですね、
はい、
なんかファッション産業ってこう働いてる人たちが一番苦しい思いして働いているというか、なんかそれをやっぱ自分自身、うん、コレクションブランドで経験積んだ時にすごく感じてしまって、はい、関わってる人たちみんなが幸せにならないと、
うんうん、
まあ、それこそちゃんと循環していかないだろうなっていうのもなんかその時に無意識的にも感じて、
すごいね、若いのに。
まあ、ちゃんとこう原理原則をしっかりまあ提示して理解してもらって、簡単にこうなりたい自分になれるとか、まあ気分が変わるとか、やっぱりすごくこう気持ちが上がるみたいな、なんかそういうやっぱりファッションのからも、まあそれも最初のね、自然と都会の話と一緒なんですけど、まあ、それはすごくファッションのいいところなんですけど、はい、もう新しいものって生み出し続けて、どんどんそこの、まあ、家庭であったりとか、そこに関わる人たちっていうのところが、なんかちょっと関わりが薄くなっているっていうのが、はい、まあ、悪いところかなとも思ったので。
で、それはあれですよね。業界を良くするためには、まず自分の会社で何かやっていくっていうところから、当然、リサさんはかかってらっしゃるわけですよね。
そうですね。でもやっぱり変わらないですね。
どういうところが最も変えづらいところですか？
ですね、何もかもか。なんか最初そういう活動したのも、
はい、
なんかそういう活動に賛同してくれて、自分たちも同じようにやっぱり消費者の人と生産者をつなげたりとか、まあ、ものづくりの過程を、まあ、知ってもらうみたいな、なんか活動してくれる企業が増えればいいなって思いでやってたんですよ。
なるほど。
なんか、はい。やっぱ大手のセレクトさんとか、まあ、ブランドさんとかもなんか、すごい自分たちがやりたいって思ってたこと実行されててすごいですね、みたいな話とか、まあ、してくれたところもあったんですけど、
うんうんうんうん、
でも実際やっぱり、まあ、なんだろうな、まあ、日頃の業務がやっぱり最優先で、
うんうん
う
ん
う
ん、
こうやっぱ新しいものを生み出して、まあ、お金に変えて、まあ、次のシーズンどんどんこう生み出し続けるっていうこと、
は
い、
物書きとしていろんなところを取材していて感じるのは、なんか30代とか20代の人と話をしていると、はい、っていうその仕事の本質、業界の本質、うんうん、っていうことに自覚的な人が一部とはいえ 確実に出てきていて、そういう人がこう考えてることをリサさんみたいに形にしていく、実際実行していくっていう人も増えてきているから、あのそういうことを私はどうやって応援できるかって思っているし、なんかどうしてもね、上世代の人って頭では分かっているけれど体は分かっていないとか、やっぱり過去の成功体験というのを引きずってる方もいるし、そんな事情があってそんなに大改革できないんだと思うんですよ。でもね、ゲリラでいいんです、ゲリラで。で、スノーピークなんてもう全然ゲリラじゃなくて、でっかい企業なんだから、でっかい企業で失礼だ。影響力を持ったところが着実にしていけば、ちっちゃいデザイナーの方も頑張って着実にそこで形にしていただけば、それがちょっとずつ広がっていって、で、ファッション業界だけじゃなくて、これはあの、例えば食品とか飲料とか、全部そうだと思ってるんですね。だから前向きに考えるとそんな気がしてます。だから頼もしいの。リサさんが話してるととっても
ありがとうございます。
何もできないんですが、せめて応援ができればいいなと思っていて。
ありがとうございます。
で、新潟に今度移り住んじゃうんですか？
そうですね、なんかそれも自分のその仕事の機能を、まあ、場所で分けようかなと思っていて、
はい、
まあ、ものづくりだったりとか、まあ、新しい事業を作ったりとか、あの、まあ、生み出す仕事は新潟でやって、で経営の仕事だったりとか、
はい、
あの、まあ、人に会ったりっていうことは、あの、まあ、東京にしようかなっていうのを、まあ、本当今年からねやろうと思ってたんですけど、
こんなになっちゃってね。でもそのこう住み分けというか、そういう使い方って面白いかもしれないですね、
うん、そうですね。なんかやっぱりあの、今までは本当常識的に東京じゃないと仕事ができないっていう、ね、うん、まあ、考えが、まあ、大きかったと思うんですけど、まあ、この間もあの川島さんお話しさせていただいた時に、でもやっぱりリアルがいいよねっていう話もありましたけど、まあ、言ってしまえば、まあ、なんかオンラインでもまあ話はできるし、まあ、本当にゼロからこう生み出すっていうのは、なんか私的にこう東京でもいろんな情報がありすぎる中だとなかなか難しいこともあって、まあ、ノイズというか、
はい、
で、なんか本当に新潟だともう何もないところからもう自分で考えて無理やり生み出さなきゃいけない状況とか、まあすごいこう自分でフィールドワークしながら、まあ感じたことアウトプットするっていうのが、まあ新潟の方がまあ何もない分自分はすごくやりやすくてですね、なんか本当に何が大事かとか何が必要かっていうのをやっぱりこう向き合う時間が、あの、まあ自然の環境の方が大きいですかね。まあ都会で文明社会で生み出しているものって、もしかしたらこう自然界でまあ行われていることだったり、まあ自然界にある色だったりとか、あの、まあ、造形っていうのを模擬的に作ってるような気もしてますね。はい。
まあ、それが分かってるからこそ、すごく自然に近いところで、
ここ
からインスピレーションを直接得て、何が自分から出てくるかっていうのを試すのは面白いかもしれないですね。
そうですね。まあ、物理的なものもそうですし、まあ、本当色だったり形だったり、まあ、すごくこう機能的になんか自分たちでこう形を変えながら生きている植物だったりとかなんか物理的なこともそうですし、なんか自分がやっぱり自然の中で体験することとかも、なんか人が生み出したこの都会で生活してるよりもやっぱりすごく本質的なんですよね。なんか体験することが、なんかすごい気づきを与えてくれたり、
自然から
とか、
はい、
はい、なんかなぜこういう形してるんだろうとか、
ああ、なるほどね。
まあ、それこそなぜ雨が降ってくるんだろうとか、なぜ土から野菜が育ってくるんだろうとか、水が流れてるんだろうとか、
そうだね、考えたこともなかったけど
そうなんですよね。なんか自分は結構その、まあ、山も登りますし、まあ、本当にキャンプでこう2日とか3日とかずっと自然の中に身を置いて、こう自然の経過を自分で体験する中で、じゃあもともと本当にあの服もなかったのに、なんで人は服を着なきゃいけなかったんだろうとか、まあ、家を建てなきゃいけなかったんだろうとか、なんか、まあそういうベーシックなことから、まあどんどん本当、やっぱり起点は自然にあって、で、なんかやっぱりその、まあ自然も常に変化していってますし、まあ文明もそうなんですけど、 なんかやっぱりそれの変化に気づいて、やっぱり日々自分の仕事もアップデートしていくことがなんかすごく大事だなっていう。
でもその文脈で言うと、こう私も今悩んでいるのは、じゃあ服っていらないっていう議論してる人が割といて、あのもういらないというか、服は機能性、つまり寒暖の調整の良さというところをカバーさえすれば、そんなに数はいらないってことをいっぱいの人が気づいてるから、もうファッション業界はダメになるって話もあるわけですよ。
なるほど。
ただ私は服を着るってそれだけの価値ではない気がなんとなくしていて、身体に沿っているものだけに、プロダクトだけに、なんだかこう自己表現と関わってくるところは、それは服に興味がないってことも含めて自己表現であることには変わりがないし、じゃあそのもさっとした素材を着ているときと、すごいさらっとした素材を着ているときは明らかにその人に与える影響が違う、あるいはこうプリーツスカートを履いたときとパンツでは違うみたいなことって何がないのかなっていうふうに思ってるんですけど、それを必ずしも半年ごとのコレクションで出す必要はないけれど、なんだろう、こういう機能じゃない服の意味ってリサさんはどう思ってますか？
そうですね、なんか私結構洋服って本当に最強だなって思ってるんですよね。
最強、
最強まあ一番自分の皮膚の、ね、外側で、まあ、身を守れて、まあ、それこそあの、まあ、機能的なものでもありますし、あのなんかやっぱりその機能とかだけじゃまあ身につけられないものっていうのが、なんか感性とかセンスっていうものが、なんかさっきの美しいか美しいっていう話もそうだと思うんですけど、なんか自分のこう視覚的に見て、まあそれが美しいか美しくないか判断できるのって、まあやっぱりすごく感性が大事だと思うんですけど、日常生活で必需品ではないし、まあ生きるために必要なものではないですけど、まあこの色合わせがすごくあのまあ、品があるとか、こういう自分を、まあ、伝えたいから、まあ、洋服で表現するみたいなこともやっぱり自分の感性センスを、まあ、一番こう表に出せる、まあ、最短の手段というか、でなんかやっぱりそれをこう日々生活するために服を着ながら、まあ、感性も養っていけるっていうのがなんか洋服のすごいところかなと思っていて、でなんか私もやっぱりちっちゃい時から洋服が好きだったからこそ、まあはい、まあそれもやっぱりあのアウトドアする時の機能面も、じゃあ今日はまあ川遊びするから、
あーそっか、
そう、まあ短パンとあと乾きやすい T シャツみたいなのも、まあ自分で洋服を選ぶ機会があったりですとか、でもその中でもやっぱりあのまあ、小さいながらにも色合わせとかすごい考えて自分で服選んだりしてたんですよね。でなんかそれってやっぱり毎日の習慣で、なんか自分もやっぱり洋服が好きで、まあ、洋服を毎日選ぶ喜びがあったから、なんか自分のこういう、まあ、芸術に興味が持てたりだったりとか、あとまあ本当にまあ音楽とか、あのまあ、本当に必要ではないんだけど豊かなものにすごく気づくきっかけはやっぱりファッションからもらえたなっていうふうに思います。
いい話です。
体験型店舗みたいなことはなんか自分はこれからすごく取り組んでいきたいなっていうふうに思っていて。
どうなんですか、体験型店舗。
あのなんかなんかすごく簡単に言ってしまうと、あの多分食べ物を食べるっていうのも、まあ、一つの体験ですし、なんか今後ちょっとその、まあ、スノーピークも今までその、まあ、キャンプ用品とあとアパレルと、まあ、基本的にはお店でまあ物を売って、でもまあその先にやっぱり物を買った先にあるまあ体験を売っている会社っていうのを、なんか自分自身社長に就任してから再認識してたんですけど、なんかまあ今本当にあのまあキャンプから始まって、まあ自分で始めたアパレルとまあレストラン事業もありますし、あとあのビジネスソリューションズ、キャンピングオフィスで働く事業もあったりとか、なんか振り返って気づいてみると、あの飲食住働く遊ぶっていう、まあ人がこうまあ生きるライフステージ全てにこう体験を提供できる企業になっていて、
なるほど。
でなんか今まではやっぱりキャンプ場じゃないとキャンプできなかったりとか、まあ、アウトドアを体験できないっていう、まあ、固定概念があったので、まあ、やっぱりそのキャンプを楽しんでもらうのは ってキャンプ場っていうので、まあ、キャンプ場開発とかもしてたんですけど、うん、
はい、
なんかもっと気軽にやっぱりわざわざこう、まあ、今本当にね、Amazon とか、まあ、EC 産業が発展してる中で、なんか目的をこう満たすための、まあ、買う行為じゃなくて、なんかわざわざこう足を運んで、うん、まあ、そこでまあ体験をして、
はい、
まあ、本当にあの体験をあのフィジカルであの潜在的な欲求を満たせる。
なんだ、すごい面白い。やっぱり人間ってあの思いがけぬことに出会うとすごく刺激を受ける。でそれは創造性につながるんだって話を聞いた。
あ、でも本当そうですよね。
でそれが今リサさんおっしゃったこう潜在的にある欲求を誰かが形にして目の前に出してくれると、
はい、
って何っていうのってあると思う、うんうん、でそれはリアルでないとなかなか出会えないのかなっていう、う
ん、それこそあの、まあ、結構私その目的欲求と潜在欲求に行動意欲的なものを分けて考えるんですけど、
目的欲求と潜在欲求ですね、
はいはい、なんかやっぱり仕事でこうパソコンに向かって何かをしているっていう状況ってで、はい、すごくこう目的欲求に対して行動している状況だと思っていて、
はい、
まあ、それこそオンラインストアであの、まあ、自分が欲しい商品をめがけて買う、多分目的欲求を満たすための行為だと思うんですけど、
うんうんうん、
でもそれこそあの、まあ、お店に行って自分の感性で服を選んで買ったり、あとまあなんか、まあ、本当にこう街を歩きながらとか、まあ、自然を歩きながら、まあ、でも本当自然もすごく、自然の中にいるときってほとんど潜在欲求しかないんですよね。
なるほど。
まあなんか山の頂上を目指すとかもしかしたら目的欲求かもしれないですけど、
ね、
なんかその合間合間でこうキノコが生えてて、なめこだったから取って帰れた喜びとか、
うんうんうんうん、
でもそれもなんかやっぱりこう潜在的にまあ自分がまあ喜べたりとか、まあ楽しいって感じ得ることって、なんかこうノープランじゃないですけど、意図してなかったけど気づきを得てたり、なんか自分でも想像してなかったこととかに、まあ、遭遇したり、で、まあ、そこでやっぱりあの小さい成功体験をなんかすることがなんかまあ学習につながって、そこから何かをまた考えて出すことになんかつながってるような気がしていて、
それって企業の経営トップが大体言ってること、言ってるというか、社員にそうなってほしいって。
そうですよね。いや、まさに。
そうだよね、社長。すごく頭ではわかるんですけど、実際難しい。でもあれですね、そのこと自然の中にじゃあ出てってみて、いろいろ感じてこいっていうのもありなのかもしれないですね。はい、
やっぱり都会にいてすごい便利で、はい、あの目的欲求を満たすための、
あの、
まあ、それこそお腹が空いたからコンビニ行けば買えるとか、うんうん、もう想像の先を行かないもの、自分の想像がすぐに、うん、あの手に入ってしまうことが、なんかやっぱり今、はい、都会には溢れすぎていて、はい、なんかそっちの方がまあ多いからこそ、なんか自分で考える力が弱くなっていたり、はい、あのまあオリジナルで生み出す力っていうのが、まあもしかしたら減ってるのかもしれないなっていうのは。
それってお父様の山井さんがなんか大学生のチームがキャンプに来て、ですごく頭がいい人たちなのにハプニングが起きちゃったら、いきなりコンビニに行って買ってきて食べればいいよみたいになってびっくりしたって言って、
あ、でもありそうですね。
っていう話をされた時に、あ、なるほど、自然と関わるってもうその対極みたいなもんで、なんかハプニングにどう対処していくかとか、そのさっき変化していくものにどう対応するかだから、本当はそこが強くなったら企業に至ってね、強い社になれるんですよね。さすが、そうか、経営者としても山田理沙さん、これから大変だけど面白いじゃないですか。
ありがとうございます、頑張ります。
いやいやいやいやいや、あのまだ32歳、
去年で33になりました。
そうですよね、はい、でこの時に社長になられてあの立派に会社を率いてらっしゃってすごいなと思って。
いえいえいえいえ、
これからどんな会社にしていきたいですか？
まあ、アップルじゃないですけど、うん、あのやっぱり世界一、あの自然界において世界一クリエイティブな会社にしていきたいなと思います。
自然界において、
うん、なんかあのそれこそアップルもやっぱり あの目的欲求の会社なんですよ、Google とか Apple とかって。
なるほど。
やっぱりこう潜在欲求の方ってすごくまあないがしろにされがちというか、まあ、正直なくても生きていけてしまうので、はい、あのなんですけど、なんかやっぱり今一度この、ね、コロナの影響で、まあ、自然との関わりだったり人との関わりっていうこと の、 あの重要性にも気づいたタイミングでもあったので、はい、まあ、本当に本当の豊かさってなんか実はその潜在的欲求を満たすことなんじゃないかっていうのもなんか自分も去年すごくまあ考えるきっかけになって、まあ IT もやっぱり今までは使いこなせる人と使いこなせない人がいたんですけど、なんかやっぱりアップルがまあ iPhone をまあ生み出したことによって、あのまあみんながすごくこう IT にまあ順応できたというか、まあ、感覚的にその新しいあのデバイス、まあ、機能を手に入れたというか、でなんかあの、まあ、それと同じようにあの、まあ、本来はすごくこの自然の中で生活することとか自然と関わりを持つことっていうのがあのまあ、全ての人に対して必要だと思うんですけど、でスノーピークはやっぱりそっちの、まあ、自然でこう生活生きるための必需品を、まあ、生み出し続けることができる企業になりたいなというふうに思います、う
ん、でもそれがそのスノーピークの独自性だから素晴らしいですよね。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、もしかしたらあのうちみたいな企業は今後増えていくかもしれないですけど、やっぱり、まあ、うちにしかこうまあ、どんどん先を見て生み出し続けられるっていうのは本当にスノーピークの強みですし、やっぱりもう60年間自然だけを相手にしてやってきた会社なのでで
もその独自性も本来はファッション業界が最も強いところだったと思って。
そうですよね、
差別化じゃなくて私は独自化をやればいいと思うんですよ。総合ブランドがどうこうっていう前に自分のところはこれなんだっていうのがあれば似たものが出てきても私はいいんじゃないかなと思っていて。
そうですね、
そうだった企業がいつの間にかこうなんか差別化に走り独自性を忘れ、さっき言ったようなこと、私が言ってしまったようなこう同質化になってるっていうのが、あの外から業界を見ている人が感じることでもあり、なんかもっと良くなってほしいなという思いがすごい強いんですよね。
そうですね、でもなんかそれもやっぱり外を見すぎてるのかもしれないですよね。
何外って、
なんかやっぱりそのね、世界中の情報が何でも見れる世の中じゃないですか今、
はい、
それでなんかやっぱりちょっとインプットが多すぎるんじゃないかな
って。全然言ってもいいじゃないですかでもね、インプットがどんなに多く立って、ね、自分たちはここだっていうことが大事だってことをコロナで
分かった
んじゃないかと思うんですよ。
うんうんうん、
あとはその分かってる方が多いだけに踏み出せるかどうかとか実行できるかどうか。なんかともすると他の業界から叩かれがちなアパレル業界なんだけど、他の業界だって似たような状況にはあるわけで。
そうですね。
会社をでかくしていこうと思ってますか？
でもなんかやっぱりあのたくさんの人にあの届けなきゃいけないというか、
うん、
あのやっぱりきっかけはどんどん作っていきたいなっていうふうには思っているので、うんうん、まあ、必然的にやっぱり関わる場所が増えたりっていうのが、
うん、
まあ、必要だと思ってます。
なるほどね、うん、適正な利益を上げ続けながら
その利益を
形にしていくっていうことですね。
うん、なんでやっぱりその、うん、お金を、まあ、たくさん、まあ、売り上げを作って規模を大きくしていくのが目的ではなくて、やっぱりスノーピークによって幸せにできる人を増やしていって、まあ、その結果会社が大きくなっていくっていうのが目標です。